では今日のメッセージ、主の助けと題して泊まり彦文牧師にお願いいたします。ではよろしくお願いします。
皆様おはようございます。2月の最後の日曜日と、なりました。オンラインで、礼拝を受けている方々も、お元気ですか。一緒に、神様の御名をあがめて参りたいと思います。先ほど歌いました、今歌いましたですね、曲は、ドイツのボンヘッファーという、方が、歌詞を書きました。彼はドイツの第二次大戦の時にドイツナチスの反対をして殉教をした、そういう方です。私は今賛美しながらですね、ウクライナにおいて今戦争が行われているんですけれども、それを意識しながら選んだわけではないですが、でも本当に神様の恵み、平和、そして憐れみがあって、本当に戦う私たちではなくて愛し合う、許し合う、そういう私たちでありたいと心から思うものです。今日また御言葉を通して一人一人が豊かに祝されることを心から祈っています。では最初お祈りをして御言葉を取り継ぎます。愛する天のお父様、私たち沖縄は、困難な中を、通ってきてまいりましたが、でもいつも私たちは争いではなく平和に生きる、平和を作り上げる、そのような私たちとなりたいと心から願っております。しかし世界は争いや揉め事やまた戦争など本当に至るところでそのことを聞いたりします。どうか私たち神を信じる一人一人が、教会がまたこの世の争いに対して本当に神様の憐れみ、そして私たちが平和を築いていく、また祈っていく私たちとさせてくださいますようにと心から祈ります。今私たちが喜んで礼拝を捧げる時も、捧げている時も、ウクライナではこう攻撃があったり、人々がとてもつらい困難な中に置かれていることであります。私たちはその方々のことも覚えながら祈りを持って、また礼拝の御言葉の中から示され、そして祈りつつ、今日また今週神様にお捧げする私たちとさせてくださいますよう祈ります。どうか私たち自身もそうですけれども、神様の憐れみと恵みの中で本当に互いに愛し合い、祈り合い、許し合い、そして神に栄光を期することができるように、どうぞ神様私たちを豊かに用いてください。今日の礼拝、御言葉のうちに聖霊なる神様を豊かに働いて臨んでくださって、神様の御心をまた掴むことができるように助けてください。語る者、また聞く者ともに主の前に等しく、また神様から取り扱っていただけるようにと心から祈るものです。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日私たち聖書の箇所はサムエル記の26章になります。新共同訳聖書ではダビデがサウル王を手厚く寛大に扱うというテーマ、込み出しがついております。先週ダビデとサウルのことをお話しいたしましたが、覚えてますでしょうか。前回はダビデが そしてその仲間たちが、部下たちがですね、洞窟に隠れてる、その時にその洞窟の中にですね、洞窟の入り口からサウロ様が入ってきたんですね。それは用を足すためでした。サウロ王様の中を見ることは難しかったと思いますが、でもダビデやその手下の部下たちはサウロ王様が入ってきたって、そのことはよく見えたと思います。で、サウロの部下は、けしかけてダビデにですね、サウロの部下じゃなくてダビデの部下をですね、ダビデにけしかけて、ダビデ王、ダビデ様、今チャンスです、絶好のチャンスです、あなたの命を狙って追いかけているサウロを、命を奪う、とてもチャンスですと、そのようにですね話したんです。ですけれどもダビデはですね、いや、命を奪うことはできない、神に油を注がれたものだからと言って、衣の房をですね、切り取ることにしたんですね。ということはダビデは命が助かったということになりますね。でもダビデはですね、心が痛かった、心がつらかった、心にとても、神様からの迫りをね感じたんですね。それは神に油注がれた者に、王様にこう、たとえ一切れ一房であったとしても、それを切り取ったということに対してとても後悔の念を持ったと聖書は語っています。でもそういう中で二人はですね、こう、距離はありましたけれども、二人はお互いに、このサウル王様はダビデが命を奪うのではなくて私の命をこう生かしてくださった、それからダビデはサウル王様が神に選ばれたものだからと言って、新たにその思いをサウル王様に伝えることができたんですね。サウル王様も、ダビデのこの真実な心っていう真心に接してですね、我が子よってそのように声をかけて、二人は別れたわけですね。で、一件落着っていうふうにですね私たち思うんですけど、でも今日の聖書の箇所を読むとですね、またまたサウル王様がですねダビデを狙っていると、追っかけていると、そして逃げている、ダビデに対してですね、サウル王様がこう追っかけて、しかもイスラエルの精鋭3000人を、兵士をですねこう動員して、一人のダビデを捕らえるためにですね、まあ、もちろん仲間はいるんですけれども、相手はダビデなんですね。そのダビデを捕らえるために3000の精鋭、優れた強者をですね、率いてやってきたって言うんですね。ですから私は今日聖書を読みながらですね、サウロが我が子よって、もうお前が私の後を継ぐ王なんだって認めていたにもかかわらずですね、まだまだ数日っていうかしばらく時が経ってしまうと、このサウル王様がですね、また繰り返しダビデを追っかけてくるという、その姿を見てですね、私はまあ読んでですね、いや、人間って本当にこうなかなかわからないもんだなって、そのようにですね、思うんです。そしてサウル王様の持っている罪、財政、罪の性質、そのことがですね恐ろしく感じます。私たちも一度や二度の決心でですね、罪からこう払いのけるということは難しいんだなって、そのことをですね思わされることです。罪はイエス・キリストによってしっかりと取り扱ってもらって、 そして私たちが罪から解放されるって、そのことに至らないうちはなかなか私たちは罪から解放されることは難しかった、難しいと、そのようにですね、このサウルの姿からですね、見て、教えられるんですね。ある本を読んだらですね、びっくりすることが書いてありましたよ。こう花札とかトランプとかですね、そういうものが好きで好きで、それで賭け事をしている方がいて、でもその方もクリスチャンになったんですけどね、そうするとクリスチャンになったのでもう賭け事はやめようって、良くないからと思って決心したそうです。でもしばらくするとです、そうですね、決心して、そしてなかなかその習慣が治らないので、その人は決心してですね、指を10本切ったそうです。この指があるので、私はこういう賭け事とか、そして誘惑に誘われて罪を犯してしまうって、賭け事をしてしまうって、言って切ったそうです。いや本当かなって思うくらいびっくりしたんですね。そしたらその本は続けて言うんです。でもしばらく経ったらまたこの人は賭け事を始めたって言うんですよ。指がないにもかかわらずどんなして、賭け事をするのか。それはですね、足の指を使って賭け事をしているって言うんです。だから私たちの罪の性質っていうのはなかなかですね、罪が私たちをこう解放してくれない、強く強く私たちを縛りつけている。その罪から私たちが解放されるのはイエス・キリスト以外にはいないって、イエス様は私たちの罪を担って背負ってくださって、十字架にかかってくださって、そして私たちのためによみがえって私たちにやり直すことのできる力を与えてくださっていると聖書は語っているんですね。このサウル王様もイエス・キリストはサウル王様から千年後に生まれてくるので、このイエス様の恵みをこう経験することはできなかったんですが、でも生きて働かれる神様が働いているので、このサウル王様もその時代の人たちも神様の憐れみによってまた罪を解決し、そして解放され、歩んでいくことは確かだと私は信じております。さてダビデはサウル王様が執拗にこういうふうに攻めてくる、追っかけてくる、捕らえようとしていることに対してですね、ダビデは今日の聖書の箇所を読んでみるとですね、自らサウルのその陣地に入っていく、忍び込んでいくということが書かれているんですね。内容的にはですよ、前回の洞窟でサウロに出会ったことと、それから今回サウロの陣地にこのダビデがこう入っていく、その内容はこう読んでて同じなんですね。でもどうして聖書は同じような内容を繰り返し2回繰り返しこういうふうに書いているのかって思うんですね。最初はたまたまでした、偶然でした。誰も計画をしないけれども、サウル王様が洞窟の中に入ってきたんですね。でも今度は偶然ではないんです。ダビデは石膏を立てて、見張りを立てて、あらかじめこのサウル王様の陣地がどういうものであるかっていうことをチェックしました。チェックした上であえて部下を何名か連れてその陣地に向かって出向いていったんですね。ですから前回はたまたま偶然であったかもしれないですけれども、今回は意識的にこうダビデはサウロの陣地に入っていったんです。そしたらですね、不思議なことに誰もこの気づかなかったんですね。みんな寝ていたって聖書は言うんです。不思議なことですね。でもね、それは 今日の聖書の12節を見るとその原因がわかるんです。聖書は言うんです。ダビデはサウロの元枕元から槍と水差しを取り彼らは立ち去った。見ていた者も気づいていた者も目を覚ました者もなかった。主から送られた深い眠りが彼らを襲い全員眠り込んでいたって書いてあるんです。ですからダビデは神様に相談してというよりも祈ったかもしれませんけれども、とにかく兵士何名かを連れて忍び込んだんですね。もうひょっとしたらこう戦うそういう思いもあったと思います。でも入ってみるとみんな寝ていたって、サウルをはじめですね兵士たちが、普通ありえないことですね。王様が眠ってる時に誰かちゃんと見張りで立ってる、それが普通の陣地です。夜警をする者がいるはずです。でも聖書はですね、全てが眠り込んでいた、それは神様から深い眠りが全員にこう注がれていたからだって、そのように聖書は語っています。そのようにダビデはですね、サウル王のその眠ってるとこ近くに来て、そして槍と水差しを取って去っていくんですね。でも部下は言ったんです。アビシャイという部下が言ったんです。サウル王様、サウル様、今がチャンスですよって。さ、前のチャンスもありましたけれども、その時は打たなかったんですけれども、2回目ですよって、やりましょう、私が槍で人差しします、失敗はありませんって言って自信を持ってですねダビデに言ったんです。でもダビデはダメです、ダメですって言ったんですね。9節、殺してはならない、主が油を注がれた方に手をかければ罰を受けずに済まない。さらに言った、主は生きておられる、主がサウルを撃たれるだろう、時が来て死ぬか戦に出て殺されるかだ、主が油を注がれた方に私が手をかけることはかけることを主は決してお許しになれない。今は枕元の槍と水差しを取って立ち去ろうとダビデは言ったんですね。ですから前の洞窟の出来事と全くこう似てる内容なんですね。神様はなぜそのようにダビデに同じような機会を与え、そしてサウルを殺すチャンスをこう用意してくれたのかですね。さっきサウルは洞窟で命が助かった時に我が子ダビデよって仲直りというかダビデを認めたんですね。ダビデ、あなたが私の後の王となるって言ったんです。でも今回またサウロは同じこう罪を犯す、繰り返しをする、そして約束したにもかかわらずダビデを追ってそして撃とうとしたんですね。でもダビデは同じチャンスが巡ってきたんですけれども、前と同じように油注がれた方を撃ってはいけないって、撃つことはできないとそのように言われたんですね。ですから神様はサウルとダビデの確執がそこにあるんですけれども、ダビデをさらに王として整えていくときに、ダビデを教育していく、ダビデを整えていく、ダビデの心が本当に神様に向かっているかどうか、このダビデをサウルを殺さないってことは、それはフィルターをかけて、神のフィルターをかけて、この神様のフィルターを通してサウルを見る、人間としてのサウルということよりも神様がこのサウルを召しておられる、神様のものであるサウロに対してダビデがどう答えていくかという、そういうことをですねダビデは示されていたんですね。ですから私たちも仲間がいます、そして私たちいろんな方々に囲まれていますから、 気の合う人もいれば気の合わない人もいる、顔見たくない人もいろいろいるでしょう。でもそういう時に私たちはこのサウロとダビデの様子を見ながら、神が創造された一人一人をどう私たちが見ていくのかということは大事な課題となります。私は神様が同じような機会チャンスを与えて、それにどうダビデが対処していくのか、そのことをですね、神様はダビデをご覧になっていた、そしてダビデを整えていかれたということができます。さてダビデは3つの大事なことをですね確認していましたね。前回話しましたと思いますけれども、それはダビデがサウロ様のこの裾の房を切ったということですね。でも命は取らなかった。ですから房を切っただけなので、ダビデは殺されないで命を保つことができたということはまず一つですね。二つ目は、それはダビデの宣言です。油注がれた方に手を出すことはできない、これは神様のものであるって、そして神様が裁きを行うって、自分が裁きを行う、自分が手を下すってことではなくて、神様ご自身が裁きを行う方だということをですね、ダビデの言葉の中で宣言しているわけです。それからもう一つは、神様が私を守ってくださるって、そのことをですね、ダビデはこの洞窟の中の経験、そして今回のこの、陣地にこの忍び寄っていくこのダビデの心の中に、この三つのことがですね確かめるようにですね、ダビデはこう取り扱われながら、進んでいったということができますね。前回話さなかったんですけれども、この裾の着物の裾の裾の四隅にこの房をつけるってことは、これは神様が命じたことなんですね。民数記の中にありますけれども、男は男性は着てる着物の四隅にこの房をつけなさいって、これはいつでも神様の御言葉命令を想起するというか思い起こすそのことですよって言われていたんですね。それと同時にこの房はこの権威というか一人一人のその大事な存在を表すこともあるわけですね。ですからこの房をこの四つの中の一つであったにしろ、このダビデがそれを切ったということは、この神様の命令であるこの想起する大事なこの房をダビデが取り除いたということにもなるわけですね。それでダビデはその神の言葉に対する敬虔な思いと、それからサウル王様の人格をこう認めていく、そういうことに対して自分がまずかったということをですね感じたことです。で、今日の聖書の箇所では槍とそれから水差しを取ってそして逃げたんですね。ダビデは自分がこの部屋に来たこと、サウル王様が眠っているところにやってきたこと、でも命を奪うことはなかったということ、明かしするために持って帰ったことですけれども、でもきっとダビデの心には王様が使っている、王様の象徴として使っているこの槍を持って帰ったことは、あの房を切ったことと同様にですね、心、痛いことであったと思います。この槍でダビデは何度もサウル王様に槍を投げつけられたんですね。 ですからサウロ王様の武器って言ったらこの槍なんです。槍はサウロ王様の象徴であったんですね。ですからそのサウロ王様の力となるそのものを持って去るということは、これはダビデにとって、神に油注がれた者にとって、その心がこう揺れ動くことでもあったと思うんです。でもダビデはこのサウルを殺すことなく、そして命は神のものであることを知っているダビデは、槍と水差しを取って、 そしてサウル王の命を奪わなかった、そのことをですね明かしするために、その二つを、持ち去っていったということができます。それからダビデは、神様がサウル王様をこの選んでくださった、油注いでくださったので、その王様のこの油注がれた方に対する、このダビデが神様から示されているこの神様のフィルターを通して、ダビデをサウル王様をもう一度確認していくというチャンスがですね与えられたことでした。それからダビデは神様が守ってくださるということを確信していたので、サウル王様の陣地に入っていくことができたわけですね。もし神様が守ってくださるという確信がなければ、このダビデは陣地に自分から入っていくことはなかったと思います。でも神様が私を守ってくださる、支えてくださるという確信を持っていたので、私たちこのダビデはこのサウル王様の陣地に入っていくことができたということができます。私たちのこの人生においても、毎日の歩みにおいてもですね、信仰を持って歩んでいく、それ大事ですね。でもですね、神様が私たちに与えてくださっている確信、心の中に神様からの語りかけ、あるいは神様からのこの私たちの心にこの響いてくるこの力というか、そういうものがですね私たちに与えられるものですね。例えばパウロがヨーロッパの伝道に、赴くときにですね、神様は何一つ言わなかったんです。聖霊なる神様がアジアに伝道することはストップさせたんですね。アジアに、小アジアに行ってはいけないって言ったんです。ではどうしたらいいのか、どこに行くのかわからなかったんです。でもその時にマケドニアからの叫びが幻で見るんですね。でそれでパウロは、聖霊なる神様が語ったわけではないんですけれども、心の中にその状況を考えながらですね、彼はヨーロッパへの伝道、そのことに確信を持って彼はギリシャの方に出向いていったんです。ですからその時に聖書は、確信を持ってヨーロッパへ踏み出していった、マケドニアに踏み出していったということが書かれているわけですね。ですから同じようにこのダビデにとっても、いろんな状況を判断しながら、そして神様を守ってくださることを心に留めながら、そして確信を持って大丈夫だって、そのような思いを持って部下と共に少人数でサウロの陣地に入 ということがですね、今日の内容で、あると、言えます。まあ、そういう中で、神様は私たち一人一人をこうサウロが経験したように、偶然の時もあるいは意識をしてある時もあると思うんですけれども、そのいずれであったとしても神様が私たちを守り支え、そして私たちもまた与えるものとして私たちが用いていかれる、そのことをですね、ダビデはこの2回のこのサウル王様との、やり取りの中で神様はダビデを取り扱ってくださっていると、そのことをですね、知ることができます。このサウロとダビデのこの出会いですね、この26章は二人にとって最後の出会いなんです。もう一度サウロにダビデが会う機会はなかったです。サウロは戦死してしまいます。ですから今日の聖書の箇所がサウロとダビデの最後の場面となります。そして26章の最後の方ですかね、次のように書かれてますよ。サウロはダビデに言った。我が子ダビデよ、お前に祝福があるように。お前は活躍し、また必ず成功する。ダビデは自分の道を行き、サウロは自分の場所に戻っていったって聖書は書いています。ダビデは問題を避けることはしなかったんですけれども、でもサウロと一緒に歩んでいくということではなかったですね。サウロは別の道、そしてダビデは別の道を歩んでいったことです。ですから私たちが歩んでいくときに、こう互いに一緒になれないってこともあり得るんですね。必ず一緒にならないといけないということではないんですね。問題を問題として私たちは考えつつ、また距離を保って歩んでいくということも賢い生き方だと思います。ですからこの最後の出会いになったんですけれども、サウロ様もダビデを認めました。我が子よって、あなたに祝福があるようにって、あなたのこれからに活躍があり成功するようにって祈ったんですね。だからといって二人が一緒になってということではなかったんですね。そのことをダビデを受けながら、ダビデはダビデの道を、そして、サウルはサウルの道をそれぞれ歩んでいったということになるわけです。ですから今日私たち最後の、ダビデとサウルの出会いを見ながらですね、私たちはこの同じような機会を与えられながらも、ダビデはもう一度神のフィルターでサウロを見ていく、そして神の命は、神が与えられた命は神のものだということをですね、確認しながら歩んでいった、この最後の出会いとなります。私たちも一週間いろんなことがあると思います。そういう中で今日の聖書の箇所を覚えながらですね、私たちが自分自身を見つめ直しながら、また周りを見つめながら、神の憐れみに生きていくことの大切さ、またそれを分かち合うことの大切さを私たちがこれからも、生かしていけたら良いなと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、サウロとダビデの最後の出会いでありましたけれども、神様が二人に和解を与え、そしてそれぞれ違う道を歩んでいく、その後ろ姿に私たちは自分自身を重ねながら、この周りの 方々とどういうふうに私たちが歩んでいくのか、神のフィルターを見て互いに神の創造された大事な命である、そのことを覚えながら私たちは歩んでいくことになります。神様、どうか私たちが本当に罪深いものですけれども、神様はどうかこの私たちを、あのダビデのように、またサウロのようにいろんな罪を犯しやすい、あるいは弱い私たちですけれども、でも神様の守りと神様の憐れみの中に私たちが生かされていること、そのことをしっかりと心に留めながら、また新しい一週間を歩むことができるように、どうぞ互いに祈り合うことができるように、また愛し許し合うことができるように、神の御心を伺うことができるように、どうぞ私たち良い一週間と導いてください。神様にすべてお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。